それでは、お祈りしていきましょう。キム・イチルン先生は昨日から、宮崎の方に行っておられます。木曜日に帰ってこられます。そのところで多くの韓国の先生方も来られて、その宮崎が東の果て、日が昇るところ、そこで大きな宮座、神の宮座が現れる、そのことを思いながら祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレリア、ハレリア、ハレリア、ハレリア、主よ、お主の恵み、主の恵み、お感謝します。キム・イシルン先生、今宮崎に行っておられますけれども、そのところに祈りの先生方、そしてリバイバルの先生方が集まって、このリバイバルが宮崎から、日の昇るところから主の栄光がこの昇ると、その思いで今集まって祈っておられます。主をどうぞその先生方の健康を守ってください。そして大きな夢とビジョンで主が導いてくださることをありがとうございます。必ず日本がリバイバルされ、また韓国がリバイバルされ、イスラエルがリバイバルされますから、ありがとうございます。夢とビジョンを、私たちにも同じ夢とビジョンを持たせてくださってありがとうございます。今日のこの朝の祈祷会も、主をあなたが導いてくださいますから、ありがとうございます。すべてをただただ感謝します。感謝します。すべてを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は詩編の10編です。このところで、ダビデがですね、もう悪者たちが本当にこう神はいないと言って、もう本当に高慢に振る舞っています。主を立ち上がってくださいと。そして最後の方では、もう主がちゃんと審判してくださってる、もう悪い者が悪いことをしていることをじっと見ておられて、そしてもう審判してくださる。だから私たちは本当に主の守りの中にあって、もう本安全ですと、主を感謝しますと、そういうふうな流れになっています。私たちも今この環境がすごい悪い環境の中に生活していますけれども、その中にあってせっかくイエス様を信じているのですから、このようにですね、もう環境がこんなに悪者で取り囲んで、もう横柄な態度でそのはびこっていますけれども、でもイエス様じっと見ておられるという箇所があるんですよね。そこに私たちもその心を注いで、そうだそうだ、本当にこの虐げられているものであっても、イエス様がじっと見ておられて、結果は勝利、結果は勝利になるんだ、その確信をですね、今日ここの10編を読みながら、私たちもイエス様の中に入って守られるという、その確信を今日いただきたいと思います。それでは一節お読みします。主よ、なぜあなたは遠く離れてお立ちなのですか。苦しみの時になぜ身を隠されるのですか。悪者は高ぶって悩む人に追い迫ります。彼らが己の儲けた企みに自ら捕らえられますように。ですから、もう悪者がこうはびこっている時は、もう神様が遠く離れているように見えるんですね。三節、悪者は己の心の欲望を誇り、貪欲な者は主を呪い、また侮る。悪者は高慢を顔に表して神を尋ね求めない。その思いは神はいないの一言に尽きる。すごいことですよね。神はいないと言い切ってしまう。だからもう自分の思い通りに、自分のこの欲望のままに、恐れも知らずに、悪者は横柄な態度で世の中をはびこっているということですね。五節、彼の道はいつも栄え、あなたの裁きは高くて彼の目に入らない。敵という敵を彼は吹き飛ばす。悪者の方がなんか栄えているように、裕福であるように、そのように金儲けしているように見える、その時があります。六節、彼は心の中で言う、私は揺るぐことがなく、世々にわたって災いに遭わない。すごいことですよね。もう災いに遭わないと悪者たちは言ってると。神を知らないからそういうことを言ってるんですね。 彼の口は呪いと欺きと虐げに満ち、彼の舌の裏には害毒と悪意がある。だから悪者が喋るときにはもう人に、いい人にはもう害毒と悪意が満ちあふれて、その攻撃してくるということですね。彼は村外れの待ち伏せ場に座り、隠れたところで罪のない人を殺す。彼の目は不幸な人を狙っている。いつもこの巧妙なやり方でですね、この良い人を狙って、また弱い人を狙って、そして、このむさぼっているということですね。今もこの世の中はそんなふうに、もう詐欺に何千万っていうそのものを取り上げられて、本当に泣いている人たちがたくさんいます。10節、不幸な人は強い者によって砕かれ、うずくまり倒れる。彼は心の中で言う、神は忘れている、顔を隠している、彼は決して見はしないのだ。ここの1節から11節までが、あの悪者がどんな悪巧みをして、金儲けをして、そしてこの弱い者をこう脅かして、金銭を巻き上げていて不幸にしているか、そして神はいないと、もうそのように、そして自分たちには災いは来ないと言っていると、もう神様のことを知っている人から見たら恐ろしいことをこう言っているということですね。12節から主が介入されます。主よ、立ち上がってください。神よ、見てを上げてください。どうか貧しいものを忘れないでください。なぜ悪者は神を侮るのでしょうか。神、彼は心の中で、あなたは追い求めないと言っている。あなたは見ておられました、害毒と苦痛を。彼らを御手の中に収めるためにじっと見つめておられました。私はここのところを見てですね、もう本当にね、私たちがいろんなこの悪い境遇にあった時にですね、神様はどこにおられるんですか、主を立ち上がってくださいと、そのようにね叫ぶその時にですね、そういうその時にも、イエス様はじっと善悪をちゃんと見ておられる、じっと見ておられる、そこに私たちが安心感を持ってですね、必ず結果は勝利、イエス様が立ち上がってくださって、もうどんなことが起こってても、虐げられていても、本当にこの貧しい環境の中にあってもイエス様はじっと見ておられる、そこに私たちがですね、深い深い平安、主と共に歩く喜び、それを感じながら歩いていったらいいなと思うんですね。それが事実ですよね。イエス様はどんな悪い環境の中にあってもじっと見ておられるということですね。必ず悪を裁かれる、そのことをここで本当に慰めを受けます。不幸な人はあなたに身を委ねます。あなたはみなしごを助ける方でした。悪者とよこしまな者の腕を折り、その悪を探し求めて一つも残らぬようにしてください。主はいよいよ限りなく王である。国々は主の力滅び失せた。主よ、あなたは貧しい者の願いを聞いてくださいました。あなたは彼らの心を強くしてくださいます。耳を傾けて、みなしごと虐げられた者をかばってくださいます。地から生まれた人間がもはや脅かすことができないように。このようにも深い深い主との交わりでですね、安心感、平安を主からいただいているんですね。そして、私たちの願いを聞いてくださいましたと、もう本当に主が動いてくださっている、そして悪者を裁いてくださる、そして、この虐げられているものとか、みなしごとかいうのが出てくるんですけれども、ルツ記のところを見るとですね、ミレーの落ち穂拾いの絵をこう思い浮かべるんですけれども、ルツがこの畑刈り取られたところで、まだこの 落ち穂とか収穫した一部をこうわざと残しておきなさいと神様が言われているところがあるんですね。そして、この、在留異国人みなしをやまめ、この人たちは助けてやらないと食べていくことができない、そのような人たちだから、そういう人たちのために、収穫を全部きれいに収穫してしまうんじゃなくって、刈り取ったもの一部残し、また落ち穂をそれを拾って、その一日の食料にできるように残しておいてあげなさいと。でルツがそこで拾うと、その場面があるんですけれども、本当にこれは、ね、主の命令です。ですから誰一人食べれなくて苦しむことがないように、在留異国人みなしをやまめっていう、そういう人たちはみんなで助けてあげなさいという、神の慈しみと恵みがそこに注がれているんですね。ですから私たちがイエス様信じてるんですから、そういう心で私たちも、このいろんな人に手を差し伸べて、ここその満たしてあげる、それをするときにその方たちも喜ばれるけれども、私たちもそのことをさせていただく、その喜びがやっぱりあるんですよね。ですから本当にそういうふうにして、世の中がうまく持ってる人が持ってない人にこう分け与えていく、そして分け与えていくその喜び、そして、イエス様は言われています、与えなさい、そうすれば与えられますと。必ず与える人は報いがあるんですよね。本当に与えなさい、そうすれば与えられますと。これこの循環でいくと、本当にこの世の中がですね、戦争っていうのが人間の思いで戦争が起こるんですから、また人間のいい思いで、戦争がこう終わっていく、そのところを私たちがですね、この歴史の中から学んで、お互いに傷つけ合う、そのことが少なくなるように、いつもそこにイエス様を入れて、イエス様がじっと見ておられる、だから必ず悪は滅ぼされるっていうことですね。私たちがそのところに思いを寄せて、そして本当にみんながお互いに助け合いながら、主は生きておられる、そのところに喜びを感じながら生活していったら、素晴らしい世の中に今から変わっていくんじゃないかなっていうことを思います。それではピリピの方に行きましょう。ピリピの2章です。このピリピのこの2章のところで、まあ、喜びっていうことがですね、喜びます、喜びなさいっていうふうにして、こういっぱい喜びが書いてあるので、数えてみたら7回この2章の中にね、喜びという言葉が出てきました。それで今パウロはローマにいて、ローマのその牢屋の中、まあ、自由に出入り、人が出入りできるような牢屋なんですけども、そこにパウロはいるんですね。でそこでピリピの手紙を書いているという、そういう時代背景です。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせて志を一つにしてください。もうこの中でですね、もうパウロが本当にこう御霊の一致、霊的な一致を言っています。そしてお互いにこの励まし合い、そして愛の慰めがあるように、そして御霊の交わりがあって、愛情と憐れみを持つようにと、これを私たちがですね、いつも求めて、キム・エシュル先生も最近は憐れみっていうことをね、すごく強調されていますけれども、私たちが必要なのは憐れみですよね。もうこうなんていうかな、分かってくれる、アンダースタンドっていう言葉をよく私は思い浮かぶんですけど、アンダースタンド、このその人の下に立って分かってあげる、その人がどうして今そのような状態に、あるのかっていうことですね。アンダースタンド、その人の下に立って分かってあげようとする、 そうするとですね、お互いにパチパチっとこう、こうなんていうんですか、喧嘩することがないんですよね。いつもこの人が今こんなような状態でこう攻撃してくる、それはこの人にそのような事情があるからなんだと分かってあげようとする態度でこう接していくと、こう攻撃されてるっていうようなそんな気持ちで相手の人も受け取らないで、こうアンダースタンド、アンダースタンド、分かってあげようとする、それはね、相手の心に響くことだと思います。3節、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。これもですね、自分よりも優れたものと思いなさい。これをいつも、努力してするんじゃなくて、本当に相手の人が、主が今用いておられるんだなっていう、その思いでこう見るときに、優れた人として、接することができます。五節、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。このところを見るとですね、本当にイエス様は、この人間としてお生まれになりました。そしてこの最後は私たちの罪を背負って十字架にかかって死なれるという、その神様のその計画の中でイエス様がおられたわけですね。ですからこのイエス様のそのイエス様 100% 神様であり 100% 人間としてお生まれになっている。だから私たちの苦しみも悲しみも全部ご存知で、そして罪深いその私たちの罪を許すために、その罪の報酬は死ですというその神様の約束がありますから、罪のないイエス様が人間として来てくださって、そして私たちの罪、過去の罪、現在の罪、未来の罪をも背負って十字架にかかってくださった。そしてテテレスタイ、すべて完了した、あなたの負債は支払ったとこう言ってくださった。そのところをですね、私たちがいつも思う神様の大いなる計画、そのことを思って、この十字架をですね、いつも大切に感謝しながら思う私たちであるように祝福します。9節、それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストが主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。こういうふうにしてですね、イエス・キリストが王であり、主の主、王の王であるということを、もう全部の人たちがそういうふうに告白して膝をかがめると、そういうふうに、これは主のご計画です。ですからイエス様が本当に十字架の苦しみをあえて受けて、そしてまたよみがえるという、そのことを私たちに見せてくださいました。12節、そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いを達成してください。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。 この志を立てさせてくださる、本当にそうです。祈っている時に神様が一人一人にですね、使命っていうのをこう与えてくださるんですね、それでそれから賜物も与えてくださってるんです。ですからその自分の使命、それから賜物、それを十分にこう発揮するように、そしてイエス・キリストの似姿に私たちが変えられていくように、これは祈りによって聖霊様が今働いてくださって、私たちに志を立てさせてくださっている。でその志に私たちがぴったりとこうその寄り添える、その祈りによって分かる、その時は苦しみの中にあってももうイエス様と深く交わっているからですね、人が見たらわあこの環境で大変だな、苦しいだろうな、辛いだろうなって思うような、その荒野を歩いている時でももう志を立てさせてくださって、イエス様と共に歩いている時は苦しみじゃないんですね。心の奥の方に深い深いイエス様の平安、喜びがあります。そして着々とことを行わせてくださる、そのような体験をすることができます。そして疑わずにつぶやかないでっていう、これとても大切ですね。つぶやくと疑うとすぐサタンが攻撃してきます。ですから自分がもうつぶやいてるなと思ったら、もうその途中でもパッともう言葉をやめる、そのぐらいにこのつぶやかない、疑わないということをですね、こう敏感に感じながらやっていくと、主の深い深い平安、主の懐の中で生活することができます。15節、それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。私たちは世の光であり地の塩として働きます。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。このようにですね、この備え物となるということは、もうパウロがいつでもその殉教の準備ができているということですよ。ですね。そしてもう殺される、もうそういうことがもう本当に始終あったパウロですね。だけれどもその殉教の準備はもうちゃんとこうできていると、その心を、そしてそれも備え物となったとしても喜びます。あなた方も喜んでくださいとですね。だからこのようにもう主の中にもうしっかり入って主と共に歩いてたら、死というものはもう怖くないんだなと思いますね。もうもっと良いところに私たちが天の御国に引き上げてくださることを思うと、この地上は仮の宿、もうせいぜい生きても100年、そこら辺の仮の宿であると、それよりももっと永遠の命のところに私たちは行くことができるんだっていう、その思いをいつも描くことができるとですね、もう死も恐れてはない、本当に戦うべき時は戦う、その力は主が与えてくださる、その思いで毎日の生活を送ることができます。最後にこのテモテが今どんな状態にあるのか、またもう一人名前が出てくるんですけれども、エパフロデトがどのようなことをしたか、その二人に対してパウロがとても感謝しています。でテモテはこの時はパウロと始終会うことができるようにローマにいたんですね。そして もうパウロがとてももう自分の息子と呼んでいる、自分が育てたテモテですから、もう同労者としてもうよく従って、この人の、このピリピでもこの指導的な立場に立って、このいろいろやっている勤めているそのテモテを本当に感謝を持って褒めたたえています。それからもう一人この出てくるエパフローデトっていう人はピリピの教会にいた人ですけれども、ピリピの人たちのその献金を持ってまた贈り物を持ってパウロのローマのところに来て助けてあげてた、そのような人なんですね。でもパウロのところに彼がいた時にひどい病気にかかってもう死にそうになった、重病人になった。そのところでそのことがピリピの人たちにも伝わってとても心配、してたけれども、その神様の恵みによって、この彼がですね奇跡的に、回復した、元気になった。それでパウロがですねもう自分のところに、置いておくんじゃなくって、もうピリピの人たちを安心させるためにエパフロデトをピリピの方に返そうと思っていますという、いうふうなことを言っています。そして本当にこの25節のところで、私の兄弟同労者戦友、またあなた方の使者として私の窮乏の時に仕えてくれた人エパフロデトはあなた方のところに送らねばならないと思っています。このようにですねとても同労者と呼んでて、こういうふうに神様からの恵みの愛もあるんですけれども、やっぱり人間としてですねこう誰かがこうそばにいて、具体的に助けてくれる、そういう人たちも私たちは必要です。ですからパウロもこのテモテがそばにいてくれたし、またエパフロデトがそうやって贈り物を持って、ピリピからローマまで来てくれたり、するそのことをですねとても喜んでいます。そして、29節ですから、喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください、また彼のような人々には尊敬を払いなさい、なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。彼は私に対してあなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしたのです。こういうふうにしてパウロが言ってますけれども、本当にですねパウロがもう本当に死の恐怖に襲われたことはもう何十回とある、その中にあって主がその使命を与えておられるので、死にそうなところでも死なない、殺されそうなところにあっても誰かが助けてくれる、そのようなところ私たちがずっと見ています。ですから私たちもそうです。イエス様を愛してそしてイエス様に従っていきたいと思っているときに、私たちがどんな境遇に遭おうともですね、必ずこの私たちが下を向くと暗いんですけれど、私たちの目をですね上に向けるんですね。環境をこう見ないで上を向くんですよ。そして主が本当に全知全能なる方がじっと見ておられる、そしてもうその悪い者たちのこともちゃんと分かって、この処罰しなきゃいけない時はちゃんと処罰してくださる裁きのイエス様がおられるということをですね思うと、私たちが本当に主に委ねて、主よあなたを信頼します、主が本当にこの邪悪なものをちゃんと裁いてくださって、私たちイエス様を信じる者が本当に慰めを受け、イエス様の愛を受け、御霊の一致、それで生活していくときに本当に周りが全部お互いに与えなさい、そうすれば与えられます。そしてこの愛の一致、愛をイエス様から愛を受けて、その愛を流す者に主が変えてくださる、全て主がしてくださるというふうにしてですね、私たちが考えていく、そしていろんな人を見るとき に、自分よりももっと優れた今主がその方を触っておられる、そして、この自分よりももっと優れたものと思う、その時にこの喧嘩とかそういうものが起こりません。ですから私たちがいつもイエス様、イエス様、この弱い私を助けてください、救ってください、また私は全てあなたに委ねます、感謝しますというふうにしてですね、もうやっぱり祈りで勝利していく。もう問題はあります、もう死ぬまで問題はありますけれども、せっかくイエス様を信じているのですから、いつもイエス様に求めて、イエス様、イエス様、イエス様、この時どうしたらいいんですか、助けてください、私の中にいる聖霊様よ、聖霊様、今これは言うべきですか、どんなふうに言ったらいいですか、そういうふうにしていつも聖霊様、イエス様に、一人一人が頼っていくときに、本当に平和なイエス様の愛の姿がこう目に見えて現れる、そのような世の中になっていくと信じます。それでは今日も祈りで勝利していきましょう。主を感謝します。ハレルヤ、主をありがとうございます、感謝します。